もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
主人が最近亡くなりまして、
はい。
預金ですね、預金が下りないんですよね。
は
い
い。
ろんな書類を揃えようということで、
はい。
で揃えるにあたって、まあ義理の主人の姉ですね、
はい。
主人の姉の遺産分割協議書印鑑証明を持ってこいって言われて、
はい。
それをお願いしてるんですけど、なかなかいただけなくて、こういう場合どうしたらいいのか、それともしその預金をまあいいっていうふうに自分で放棄しちゃうっていうか、手続きしないでおいたらそのお金はどうなるか、
なるほど。
そういうような
こ
こ
れ
と
は、
を。
言われてっていうのは銀行から？
銀行で言われて、
はい、銀
銀
行
行
で言
が
われ。
A と B、A 社と B 社とあるとすると、 A 社の方は一応弟の遺産分割書と印鑑証明で降りたんですね。
はい。
で B 社の方はこの主人の姉が2人おるんですけど、その子はお母さんの連れ子で、主人の父の戸籍には入ってなかったもんだから、いらないと思って、その弟の遺産分割協議書と印鑑だけ持って、B 社の方に行ったら、そっちはすっと下ろしてくれたんですよね。
はい。
だからもう一緒の銀行の方がごちゃごちゃごちゃごちゃ見とって、お母さんの連れ子
はい。
の、お姉さん方がですけど、2人その方の分もいるっていうんですね。
なるほど。
でそれをもらいたくって、司法書士の方にお願いして、住所を調べて原戸籍を取って、連絡していただくようにお願いしてるんですけど、
はい。
くださらないというか、無視するでもないんだけど、まあいただけないんですよね。
なるほど。
も
まずあなたおいくつです
う、はい、
か？
76です。
76
は
歳。
い。
ご主人は、まあ、つい最近とおっしゃったけど、亡くなった時おいくつ？
私76です。75です。主人の方が下です。
75歳。
はい。
で、今のお話ですと、ご主人には、お姉さんが2人と、それから弟さんが1人いらした。はい。で、あなた方にお子さんは
いません。
いらっしゃんない。
私どもは50歳の時に結婚しまして、
なるほど。
子供はいません。
はい。それで、ご主人は、要するに、お母さんが、
お母さん
が、
が
違
2
う。
回結婚してて、
お母さんが2回結
は
婚し
い。
てんのね。
ほんで、
お母さんが2回結婚していて、前の、お母さんのご主人との間にお嬢さんが2人いらして、そして、ご主人のお父さんが別にいて、で、そこの間には、ご主人とその妹さんがいらっしゃるとか、弟さんがいらっしゃるってこと？
そうです。
なるほど。そうですか。それで、
で、このお姉さんたちはは
い。
籍が入ってなかったもんだから、
お姉さんたちは籍入ってないっていうのは、どこの籍に？お父さんの。
お父さんとお母さんの子供っていうふうにはなってなかったんですね。だからもう当然この人たちは、まあよその人だから、そんな書類に必要ないと思ってたら、
はい。
銀行がそ
は
の
い。
人の分もいるというふうに言い出して、
なるほどね。で、その A 社と B 社のうち、A 社がそれを言ったら B 社の方は弟さんの証明書だけで OK だったんです
そう
よ
で
ね。
す。先に B 社に行ったんですよね。A 社に行く前に。そしたら B 社ははいはいとやってくれたもんだから、当然 A 社もいいかなと思って、まあ、下ろしてもらっちゃってからですよ。A 社に行ったら、A 社はこの空欄のところのお母さんの、それがいるちゅう出して、そしたら子供が2人おるちゅうことになって、
なるほどね。
で、その人たちの分もいるっていうことになったもんだから、原戸籍を取り寄せて、お願いに司法書士の人が動いてくれたんですけれど、いただけないという場合なんですよね。
なるほど、なるほど。それで、とりあえず、今ですね、いわゆる日常生活上の、 お金が足りないっていうことではないですよね。
ではあります。主人の名前で預けてあっても私のお金でもあるわけだから、たまたま名義が主人の名義だけで、
なるほどね。
それと
わ
もう一
か
つ、
りました。
下ろさないでそのまま他っといたら一体どうなるのかと、それから弁護士さんを新たに立てて、司法書士さんは交渉ができないそうだから、弁護士さんを新たに立てて、きちんともし割るとしたら、まあ、例えば1000万のものだったとすると、それはその人たちの何て言うか遺留分というわけですよね。そういうものはどのぐらいあるかというようなことですね。それとあんまりにも高額に弁護士さんにもいるし、この人たちにも同等に払うようなら、私がわざわざそんな面倒なことも、だからどのぐらいの比率になるのかっていうことですね。
今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あ、こちらこそどうぞよろしく。
一つ最初に確認しておきたいんですが、ご主人は亡くなるときに遺言書は
ありませんでした。
書いてない。で、書いてないとすると、今、遺留分とおっしゃったけれども、遺留分という話にはならないんですね。ちょっとまあ難しくなりますけれども、例えば話、遺留分で、法定相続人が何人もいるときに、法定相続人というと難しいとしたら、例えば、子供さん3人が相続人であるときに、そのうちの長男にだけ全部あげます、なんていうことを言ってしまうと、後の残りの兄弟2人は何でもらえないのって思うじゃないですか。で、そういうときに、そういう全部1人にあげますと言っても、法定相続分のある人は、その2分の1は、欲しいと言えばもらえますっていう、それが遺留分なんですよ。だから、そういう遺言書、遺留分権を侵害する遺言ってことになって、ちょっと難しいですけれども、最低もらえるはずのものも、もらえないような内容の遺言書があると、それは遺留分権を侵害したってことになって、
それが遺留分。
そういう話なんですね。で、この場合、あなたの場合は遺言書がないので、遺留分の問題ではなくて、相続分、法定相続分、ということの問題になるんです。で、そうすると、どうもお話を伺ってると、最近付き合いのあったのはきっと、
付き合いは、
ないんだよね。
二十何年前のお父さんの葬式の時に参列した時に顔を合わせたかなという程 度
きっとそういうご事情だなと思って、そうすると、ご主人の遺産は、それは当然、私側に全部来るもんだというような前提でお話をされているように、
そうです。
でしょ？ で、そこはね、ちょっと誤解なんですね。それで、遺言書が例えばあって、そういうのがあれば、あとは最低遺留分の問題にはなるんだけれども、遺言書もなく亡くなられた場合は、法定相続人、法律で定められた相続人となる人が、法定相続分に従って相続をするということになるんです。法律が定めた割合で、それぞれの相続人、法定相続人が相続をしますと、こういうことになるんですね。で、そうやって考えると、先ほどお聞きした関係であれば、法定相続人っていうのは、妻であるあなたと、あとは、亡くなったご主人の兄弟。お父さんお母さんは、亡くなられてますよね。で、お子さんもいないっていうことなので、兄弟。で、兄弟は3人いますと。で、確かにお母さんの、前の結婚の時にできたお姉さん2人も間違いなく兄弟なので、法定相続人なんです。ただ、相続分については、両方の親が同じ人と、片方の親が同じ人では、相続割合、分の割合は2分の1になっちゃうんですね、半分の。でも、それは、兄弟の取り分についてどう分けるかっていう話で、あなたの取り分とは関係ない話なんですね。で、それ今お話ししているのは、民法の900条というところに全部割合が書いてあるんですが、あなたにとって重要なのは、民法の900条の第1項3号というふうに書いてあるんだけれども、話ちょっと戻してね。法定相続人が配偶者、つまり妻ですね、あなた。配偶者と、それから亡くなった方の兄弟である場合は、妻が4分の3を、の法定相続分を持ってますと、こう書いてあるんです。だから、これはその預貯金だけじゃなくて、例えばご自宅がご主人の名義だとしたら、それも含めて、すべてについて4分の3の割合で妻が取得するんだと。 これが法定相続分なんですよ。で、残りの4分の1を兄弟で分ける。
分ける。
で、この場合どうなるかというと、片方のお母さんだけ共通なわけだから、はい、そうすると4分の1の半分は、はい、両親共通の弟さんがもらう、8分の1ですよね、
はい、
残りの8分の1をお姉さん2人で分ける、だから16分の1ずつってことになりますかね、
はいはい、
あのそんなような分け方になるんだけれども、はい、まあ、兄弟がどう分けるかはあなたの取得する部分と関係ないので、
とにかく私たちは4分の3、
うん、というふうに、あの、民法900条の3号、1個3号に書いてあるんで、
はい、
で、そうすると、あの、司法書士さんが、どういう形で、その、書類を取ろうとされたのかっていうことも関係があって、
はい、
本当はその法律では4分の3なのに、
はい、
もう、全部放棄する前提で、
はい、
あの、くださいって言ったら、なんだか変だなと思ってくれないこともあるし、
もちろん謝礼はするというふうにお話はしましたけど、
うん、で謝礼とおっしゃるんだけど、これ謝礼の話じゃなくて、
はい、
遺産分割協議の話なんですよ。もう一回話戻しますけど、法定相続人が亡くなった方の、
はいはい、
まあ、非相続人と言いますけど、はい、亡くなった方の遺産をどう分けるかっていうことを遺産分割協議、
はい、
どう分けるかっていうふうに協議するのを遺産分割協議というんですね。で、この場合、遺産分割協議をしなくちゃいけないんです。ハンコくださいと言って、ハンコくれたから、
はい、
それで全部あなたのものになるというわけではなくて、で、最初にきっと銀行が言ってたのは、夫の姉の遺産分割協議書をくれと言ってると言ったのは、
はい、
取り分ゼロでいいですよと。
法律。そういう意味なんですよね。
そういうのをくださいと。
そういうこと
です。で、そうすると法定相続分があるのに、はい、取り分ゼロでいいから、いいですよというのをくださいっていうなんか書類を送られてくると、まあ普通の人はあんまり積極的にならない場合もありますよね。
なるほど。
人によったらその20年も関係ない人なんだから、
はい、
もう謝礼もいらないから反抗しましょうっていう人もいるかもしれないけど。
弟はそう言ってくれたんです。
うん。そういう人もいるし、
はい、
なんか自分の都合のいいことばっかり言って無視しちゃおうっていう人もいるので、で、そういうことはまあ想像つくじゃないですか。
わかります。
うん。だから、あの、弟さんに関してはもうきっと放棄って書いたのか、遺産分割協議でゼロでいいっていうふうに書いたのかわからないけれども、いずれにしても取り分なしですよということを言ってくださったのでクリアできた、
はい、
だけれどもそのお姉さん二人に関しては、
はい、
法定相続人だから、
はい、
向こうがそういうふうにやってくれないんだったら、
はい、
遺産分割協議をしなくちゃしょうがないんですね。
あ、なるほど。
で、ちょうど最近ちょっと前にその銀行預金も、
はい、
預金とか現金についても、勝手に分割、法定相続分通り分割するんではなくて、遺産分割協議の対象ですっていうことを、最高裁の判例が出てるので、と銀行としてもそういう取り扱いの変更のあった判例なんですけれども、
はい、
あの、銀行としても、誰か一人の名前じゃ、その、4分の3だけ下ろしてくださいって言っても、今は下ろせないんですね。そういう、ちょうど最高裁の判例があったの、判例が出たので。で、本質的には、まあ、そういうふうに、放棄するなり分割、あの、取り分ゼロでいいですというサインをしてくださらないんだったら、
はい、
やっぱりあの遺産分割協議をしなくちゃいけない。で、それは具体的にはどうするかというと、話し合いで済めばいいけれども、済まないんだったら家庭裁判所に遺産分割協議のまず調停を申し立てることになりますよね。
は
あ、だけど、そうは言ったって、
はい、
調停申し立てて、話進めていけば、あの、最後は、話がまとまらなければ、話し合いがまとまらなければ、裁判所が審判という形で、まあ、判決みたいな形、審判と言いますが、出してくれるので、そこはとにかくやられた方がいいんじゃないかと思いますけどね。ずっと縁がなかったんだから、
はい、
あの、弟さんが心よく、もう俺はいらないっていう態度を取ったように、うん、
はい、
あの、後のお姉さん二人も、どれだけのことを言うかわからないし、よっぽど欲張ったこと言ったって、二人合わせて四分の一だと思って、あの、ちゃんと手続きされた方がいいと思いますよ。
ありがとうございます
。はい、よろしいですかね。
はい、どうも。
お分かりいただけましたか？
はい、はい、すみません、ありがとうございました。
はい、それじゃあ
失礼します。
はい、どうも。
はい、今のはね、よくある話なんですよ、
うん、
だから、亡くなった人の預金を下ろすっていうことになると、いわゆる亡くなった人の預金ですから遺産相続ということになって、
うんうん、
今ね、話に出たようにいろいろ難しいことになるんですよ、
はい、
だから変な話ですけど、亡くなる前にね、
うん、
もし亡くなった場合にとりあえず現金これぐらい必要かなと思う、うん、 そういう金額をですね、亡くなる前に下ろしちゃうの。
うんうん。
うん。それで、その後亡くなったら、その時点で遺産相続になるから今のような話し合いになってもいいでしょ、
うん、
とりあえず必要な現金は、亡くなる前に下ろしてしまう、うん、これがまあ生活の知恵ですよ。はい。